こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。いかがお過ごしでしょうか。もういよいよ春が待ち遠しいですね。梅はもうご覧になりましたでしょうかね。北野天満宮の梅、私はまだ見に行ってないんですけれども、できれば早めに行きたいななんていうふうに思ってるんですが、この間ですね、うちの、小さな庭に、今椿が咲いておりまして、もう終わりかけなんですけれども、そこに緑色というか、うぐいす色のですね、鳥がやってきておりまして、結構間近1メートルくらい先のところで、こう椿の花の中にくちばしを突っ込みまして、ね、蜜を吸う。で、椿の花から花へこう移り飛んでみたいな、そういうふうな姿を見たんですよ。で、普通だとこのウグイス色なので、ウグイスかなというふうに思われるかもしれませんが、実はよくよく見るとですね、その鳥は、ウグイス色なんですけれど、目の周りのところがね、真っ白なんです。そう、目白なんですね。で、ね、今年も目白来てくれてるんだなんていうふうに思いながら見てたんですけれども、ウグイスは実はですね、もっと地味な色してまして、茶色っぽいんですよ。茶色っぽくって、スズメよりもなんかほっそりしてる感じがして、なかなかですね、見つけにくいんです。声聞こえても。もうすぐですね、我が家でもおそらくジジジジジジっていう鳴き声が聞こえてくるはずで、そのジジジジジジからだんだんですね、練習してほうほけほけほけほけとか、ほうほうほけほけみたいな、そういうふうな声になって、で、本当に暖かくなる頃にほうほけきょーって鳴いてくれるんじゃないかなというふうに期待してるんですけれども、ね、そんなふうなのどかなお庭の風景をちょっと今日は皆さんにご紹介しながらオープニングといたしました。今日も下村静子がこの後も続けてお話しさせていただきます。市民のエコまちライフ、毎週月曜日午後1時から放送中です。さっきね、庭の話をしました。で、実は個人的なことなんですけれども、今年ですね、家を改修しようと思ってるんです。今住んでる家をですね、築、そうですね、改修してから、前の改修からは、どれぐらいになるのかな、20年以上に、なりますね。いや、なんか段階が改修しているので、正確には分かんないんですけれども、一番最初に建ったのはもう50年以上前の家なんですね。築だから55年、もっと前だ、58年くらい前に一番最初建ちまして、平屋だったんですよ。で、平屋で住んでたんですが、子供たちがだんだんね、ちょっと大きくなって手狭になったということで、両親が2階建てにそれを直しました。で、2階建てに上だけくっつけたんですね。1階に2階建てくっつけて、しばらくいたんですけれども、またちょっと傷んできたので、改修しようということで、改修を、したのが、どうかな、40年以上前くらいかな、になりますね。で、それで、その改修した時は、当時はまだですね、断熱とか、高気密なんていう言葉はですね、さらさら聞かれることがなく、もう壁はペラペラ、窓ももちろん1枚っていうような、そういう状況で、非常にずっと寒い中、暮らしておりました。おまけにうちの家はなぜかですね、田んぼの中に道ができる前に建ったものですから、うちの家三方がね、道に囲まれてるんですよ。隣に家がないんです。で、もう四方のうちの三方が道で、一方が庭なんですね。その庭の向こう側は、駐車場になってまして、もう本当に周りに何にもない風に吹きさらしの中で一軒だけポツンと家がある状態なので、冬は非常に寒い。で、もうこの冬もね、往生しました。もう寒くて寒くて。 で、とうとうですね、あまりに、痛みがひどくなって、まあ、結露もね、激しいですし、ちょっと屋根のどっかがですね、ずれたのか、雨漏りもするようになりまして、雨漏りしだすと、これ危ないですね、柱が腐ってきたりとかしますし、で、あっちこっちで壁に隙間ができてきたりとか、いうことになりまして、もういよいよこれ、大なた部類というか、まあ、本当に大改修しないといけないなということになりまして、今ようやくその相談を始めたところなんですけれども、今度のお家はきちんと断熱をした家にしましょうということで、まあ、建築関係の方とお話をしているところなんです。で、一番大事な、断熱どこに力を入れるかというと、やっぱり外構部と言われている窓とかね、ドアのあたりだそうですね。そこからやっぱり熱が一番逃げていきやすいということで、ここのところをですね、ペアガラスにして、それから今アルミサッシの窓枠になってるんですけれども、アルミサッシはやめて、まあ熱伝導率がですね、これ非常に効率悪くて、外の寒さをすぐに伝えたりとか、暑さをすぐに伝えたりとかしますので、これをですね、アルミサッシから、できれば、木に変えたいんですが、木は高いから、まあ、その手前の樹脂くらいに変えてですね、なんとかこう、断熱性を高めたような家にしたいなというふうに思ってます。壁も、ペラペラなのをですね、断熱材を入れて、きちんとした、そういうふうな住まいにしようかな。そうすると、今度、まあ、冬だけではなくって、夏の間も過ごしやすくなるんですね。夏の暑さも伝わりにくくなるので、冷暖房費用が、ものすごく、まあ、安くなるというか節約できます。ということはもちろんそのエネルギーも節約できるし、体にもいい。なぜかというと、まあ、家の冬の間ね、一番心配なのはヒートショックでこう、命をなくす方がたくさんおられるわけなんですけれども、そういうヒートショックの起こりにくいお家に改修することができるということは、うちには年老いた父もおりますのでね、安心かなというふうに思っております。冬のむちゃくちゃな寒さ、夏のすんごい暑さ、それをできるだけ遮って、まあ、お家の中で快適に過ごせるような、そういうふうな暮らし方をすることが、地球環境にとっても大変、まあ、いい暮らし方になるということで、一挙両得なんじゃないかなというふうに考えております。まあ、夢を膨らみましてですね、ああ、ここはこんなふうに直したいな、あんなふうに直したいな、とかっていうふうなことは思ってはいるんですけれども、まあ、そういうふうな、お家にすることを第一の希望として今、相談を進めていると。まあ、非常に個人的な話なんですけれども、これから、いろいろお家をね、直したりとか、あるいは公共施設なんかでも改修されていくときに、一番にやっぱりそういうところを気にかけていただくことが、地域にとっての、まあ、強さをですね、なんて言うんだろう、補っていくことになるんじゃないかなと思うんです。公共施設なんかは特にですね、今市役所なんかも建て替えていますけれども、いざというとき、何か起こった時の防災の拠点になったりとか、避難所になったりとかするんですよね。そういう時に、やっぱり寒さ、暑さができるだけ、こう和らぐような、そういうところで、一時避難所生活みたいなね、ことを送らなければならないような時にも、まあ、できるだけ快適にまでとは言いませんけれども、それは無理だとは思いますけれども、負担の少ないような暮らし方が、過ごし方ができるような、そういう建物を地域に作っていくっていうことは、地域の強さを高めていくことにつながるんじゃないかな、なんていうふうに考えたりしております。今日は、省エネのリフォーム、あるいは、まあ、断熱性を高いお家を、建物を作りましょうという話でした。では、音楽をどうぞ。では、ここで、環境市民からのお知らせ、エコ回覧板です。今日は先週に引き続いて3月17日土曜日に開催いたします、エコ&エシカルフェスティバル環境市民祭りについてのご案内です。3月17日土曜日のこの催し、環境市民が25周年を迎えた今年度記念の イベントとして開催いたします。エコ&エシカルフェスティバル環境市民祭りというふうな名前がついているだけありまして、いろんなエコやいろんなエシカルが集まってまいります。会場の雰囲気は、まあ、ちょっとしたマルシェのようなものを想像していただいたらいいかなというふうに思います。フェアトレードの商品が売られていたり、あるいはオーガニックにまつわるようなそういう商品があったり、飲んだり食べたりももちろんできますし、雑貨を買っていただいたりとかね、まあ、いろんなワークショップを開催しますので、それに参加して楽しんでいただいたりすることもできます。で、中でもですね、私がちょうど去年の春からノートルダム女学院の高校で授業をずっと週に1回ですねやってきたんですけれども、その、生徒さんたちがなんとフェアトレードを多くの人たちに知ってもらいたいということで、自分たちが、企業に働きかけてフェアトレードの紅茶をオリジナルで作ったんですね。そういうものも販売しに来てくれるということなので、ぜひぜひ紅茶のねフェアトレードってなかなかあのスーパーマーケットでも見かけないんですけれども、コーヒーは最近よくねあの売られるようになりましたけれども、紅茶のフェアトレードなんていうのもありますのでお越しになってください。それから他にはですね、うずらさんという都エコロジーセンターの近所にあるカフェが喫茶店が鹿肉カレーをね、深山の、鹿肉を使った鹿肉カレーなんかも、提供されますし、あるいはあの寺町の、押麹のところにある菊屋雑貨店さんがですね、自分ところのお店の商品を出店なんかもしてくださることになっております。ぜひぜひたくさんの方に来ていただきたいと思います。よろしくお願いします。詳しくは環境市民までどうぞ。では今日は時間になりました。この辺でさよなら。